ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろよです。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、奈穂先生が主催されています薩摩カレッジ第3回オンラインイベントについてなんですが、明治の世を作った薩摩の青年たち、薩摩スチューデントの英知と足跡、先週無事に開催されました。多くの方にご参加いただきました。ありがとうございました。今回の林先生のご講話の内容、とても熱く非常に学びにつながりました。今回同様、次回もまた素敵な方をお招きして、学びにつながる貴重な講演を届けていきます。興味を持っていただけた方はぜひFacebook グループ薩摩カレッジご参加お待ちしています。さあ、奈穂先生、番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、今月医療という大きなテーマでお送りしてきましたけれども、いよいよ最後の回はどうしましょうか。
最後の回はこれからの医療予想っていうのをですね、もうこれからね、やっぱどんどん変わってきますので、はい、ちょっと直樹さんと楽しく妄想ですね、
う
ん、
妄想
していこうかと思ってます、
はい、すごい。これからの医療予想って、なんかこの医療とはって大きなテーマでずっと初回からしてきてきましたけど、医療の歴史も本当にね、はい、もう目まぐるしく変わってきてますから、これからの医療もまた目まぐるしく変わっていくんでしょうね、きっとね。
変わっていくと思いますね、うん、本当にもう全然違うものになってくると思います、うん、もう20年30年してくると、はい、こうなったかって、まあ、自分も多分生きているとは思いますので、その時に、はい、うん、あ、こうなったんだなっていうしみじみ思うんじゃないのかなと思ってますね。
ねえ、だから本当になんかどんな風に変わるんだろうって、まあ、楽しみでもあるんですけど、やっぱり生き方とかライフスタイルでやっぱ変わっていくんでしょうね、医療もね。
いや、間違いなくそうです。ライフスタイル、うんうん、私たちが、まあ、医療の結果もありますが、いろんな進歩の結果、はい、長寿化してきて、うん、はい、生活そのものがもう変わってきてますよね、うんうん、なのでその生活の中で求められる医療もそうですし、うん、もう全然変わってきて、またさらに変わっていくだろうなというふうに感じますね。
なんかその先生がいつもおっしゃってるような、その予防医療っていう、その病気になってからじゃ遅い、その病気になる前に病気にならない体を作ろうという、そういったのもね、どんどんどんどん、まあ、これからますます進んでいきそうですね。
いや、本当にね、根本からそういうものが、うん、進んでくるんじゃないのかなって。それはですね、いいのか悪いのか、うん、ちょっとどうかなって思うところもあります。
それはどういうことですか。
やっぱりもう遺伝子検査っていったものがもうお手軽に本当にすぐ全部できるようになってしまったので、はいはい、例えばですよ、はい、お見合いとかでちゃんとお互い氏の遺伝子検査の結果をちゃんと見て、その中でちゃんと相性だったり見たり、もちろん病気だったりとかも確認しながら、その人はどういう病気になるだろうだったりとか、そういうものも確認しながらの結婚とかになっていくんじゃないのかなとか思ったりするんですよ。なので遺伝子優秀者とか、
なんかちょっと先生、それ嫌じゃないですか。
そう、いや、でもですね、もう技術はあるので、うん、ね、だってもう分かるじゃないですか、ある程度、はいはい、まだ全てが分かりきってるわけではないんですが、はいはい、ある程度遺伝的にこうなりやすい傾向だったりとか、絶対もなるものとかっていったものも結構もう分かってきちゃってるので、うん、それをあるものをなくしてっていうことは多分難しいと思うんですよ。だそれをうまくよりよく、うん、変なね、それで劣等感とかないようにちゃんとした使い方、正しい、うん、いい使い方ができるようになっていくといいなと思うんですが、うんうん、この辺はもうどんどんね、進んでいくと思いますよ。子供とかもその時に、私の予想は本当に、まあ、生まれる前からとは思うんですが、生まれてから、まあ、1歳だとかに、まあ、遺伝子検査で、まあ、しっかり確認して、はい、この子にはどういうふうなことが得意で、なのでこういうところを伸ばしてあげようだったりとか、なのでこういう栄養をしっかりあげてあげようだったりとか、まあ、そういうふうなものがちょっともう、まあ、順当立てできると、
うんうん、
その前になってくると、うん、そもそも卵子と精子の段階から、
うん、そうですよね。
そうどういった遺伝子を持っているもの人たちなのだっていうところから、うん、もう本当人を作るって、ね、感じになっちゃってちょっとって感じなんですが、うん、ただそういう風には、ね、なっていくだろうな、まあ、遺伝精子バンクとかね、そういうことじゃないですか。
そうですよ ね。だからその遺伝子判断ができるようになると、うん、やっぱりそういうそのね、こう センシティブな面っていうかそういったところまで、ね、この人の IQ はとか、
ね、
だってお見合いでそういう遺伝子判断 の、 その資料とかも持ってくるようになると、うん、まさにそんな感じになりますよね。
そうなんです。なんでなんかそういうのがやっぱ進んでいくんじゃないのかなっていうふうにやっぱ思っちゃいますね、
う
ん、
あの以前そういえばそのあのアメリカの誰でしたっけ、なんかそのあの遺伝子判断で乳がんになる恐れがあるからって言って、うんうん、あ、はいはいはい、あの乳房切った人いますよね。アンジェリーナ・ジョリーでしたっけ、
はい、
ですよね。あれがまさにそういうことなんですかね。
そうですそうです、そういうことです。全然ね、うん、もう正しいとも悪いことも言うことなくって、ただやっぱりそうなってくるだろうって分かってしまったらなかったことにできないし、
確かにそうですね、
もう分かるんだったら分かりたいって思いますよね、う
ん
う
ん、はい、今誰でも遺伝子判断ってできるんですか。
基本的にできますよ。
あ、そう
どこまでの、
ね、
そう、ただ大事なのは、はい、その情報の取り扱い方と、うん、その情報をどういうふうに使っていくのかっていうのがすごく大事で、
うん、
ただこうですよって言われただけの情報だけの拡散っていったものは大きな間違いで、うん、なのでこうだからこうしていきましょうねって、もうなりやすい傾向があるから、じゃあそういうふうにしていきましょうだったりとか、うんうん、そこまでいうような体制を作らないと、うん、あのもう大変なことになっちゃうので。
そうですよね、悪用されると大変なことになりそうですね。
悪用もそうだし、うんうん、ちゃんとした救済というか、はい、なのでこうしていかないといけないですねっていう、うん、ちゃんとあの導きまでいかないとダメなので、ただもうそういう技術あるから指導していきましょうっていう、ね、なので一般化してないのはそういうところがあると思うんですが、
うんうん、
ね、アメリカの23度ミーとかはね、はい、もう99度で全遺伝子がもう分かるっていうね、でそれをどんどん今も研究を積み重ねていってやっているっていうところですから、
うん、
もうね本当それが一般化するのはもう目前っていうか、もうしてると言えばしてるという、どう使うのかっていうふうにこと次第なんですよね。
先生やっぱり、うん、知らなくていいこともありますよね
でもねそうならないんですよ。
あのならない、
分かってしまう、もうできてしまってるじゃないですか、うん、
そうか、
それを、うん、まあ、それは知らないっていうやり方はできますけど、うんうん、いい活用、どういうふうに活用するか次第だから、
そうですね、いい活用方法を見つけていかないと。
そう
です、なるほどね。
そうそうそう、
じゃあもうすぐそこまで来てるんですね。
いやもう全
然もう来てるってことですね。
っていうかもうねされてますよねっていう、うん、
どういう場面で使うんですか、その今現在は。
いや今の現在では私自身はあの本当のその後の病気のなりやすさとかっていうのは、私も自身も遺伝子検査全部確認してるんですけれども、うん、
はいはい、
なりやすさっていったものを確認して、うん、だから自分がどの程度予防しないといけないのかに活用してます、
うん、なるほど。先生最近人間ドックであの採血で、うん、はい、そういうなんか例えばそのあのがんになるあの確率がどれぐらいかっていう分かる検査ありますけど、うん、はいはい、あれとはまた別なんですね。
そうですね、また別だけど、はい、でもそれをどういうふうに活用していくんですかっていうのが大事ですよね。でそこまでなんか今検査だけして終わりっていう風なことも結構多いんじゃないのかなと思うんですが、うんうん、はい、そこはねもうどんどん、ね、進んでくると思います。これが未来的にも、
うんうん、
検査が要はできるっていうことになってるので、
うん、
それをじゃあどういう風に活用していくのかっていったものが、うんうん、これから の医療としての、うん、まあもうこれは妄想じゃなくもう現在進行形になっているんですよね、
うんうん、じゃあもう本当にもう医療全体も変わるでしょうし、医療技術者とか、うん、医療従事者とかそういった人たちを取り巻く環境もどんどん変わりますね。
全然変わってくると思いますよ、
うん、
もう私のこの医者という今感じているこういったものも変わってくるでしょうし、はい、医学部そのものとかも変わってくるでしょうし、
うんうん、
まあ、他の、ね、業界も全部そうだと思うんですが、はい、今と同じ形っていったことはまずないだろうなというふうに思いますよね、
うんうん、
もう試験だけ受かっていれば慣れてしまっていた医者っていったものも、うんうん、
はい、
なんかちょっとまた変わってくるんだろうなというふうに思いますよね。
そうですね、
で病院そのものね形も変わってくるんじゃないかな、うん、やっぱペッパー君とか、
う
ん、AI が十分に活用されてくるのはもう目前、
そうですね、いやその話は結構出てますよね。
本当そうだと思いますよ、
うん、受付もね AI がお迎えしたりとか、
いやいやもうねそうなると思います。もうそれがどんどん進んでいくだろうなと思いますよね。
確かに最近あのファミリーレストランにももうすでに入ってますもんね、うん、いらっしゃいませって入ってますもん、ね、もう人件費削減のためにね、しかもまたよく働くんですって。
そうです、
AI 君が
そうそう文句も言わず
そうそうそうそう
しっかり、しかも忘れることなく、
う
ん、
そう
人間特有のね忘れてしまうということもないし、
うん、
ただ同じようなこと同じようにしかできないっていうのは欠点ではありますけど、ただ、うん、なんかミスをされても、うん、もう機械が やられるともうしょうがないかって思うじゃないですか、
うん、
人間に 同じこと何回もミスをされるとイラッとするじゃないですか、
うん、ああそうか、そこに感情も生まれないわけですね。
もうペッパークがごめんなさいとか言ったらもうしょうがないかってそういうのはねやっぱり、ね、あるだろうなと思うんですよ、まあうん、日本人はね、うん、どんどん人口もなくなっていくからっていうのもあると思うんですけど、うんうん、まあ、そういう AI 的なことはすごくますますどんどんもう進んでいって、うんうんうん、どんどん人間の足りないところをどんどんどんどん補ってくれる代わりにいろいろですね、まあ、淘汰されていくっていったものは、まあ、もちろんそうだろうなっていうふうに、はい、医療業界の立場の私としても思ってます、うんうん、
なるほどですね、まあ、だからこそ、まあ、これからのそういった世の中だからこそやっぱりその信頼関係とかやっぱりその、うん、ねドクターと患者はやっぱりこう対面でやっぱりちゃんとコミュニケーションとかを取りたいなとは思いますよねなんかどうしよ う、ね、AI 君があなた風邪ですとか、
いやそれはねあると思いますよ。
ありますか？
多分にそうなります
そうなんですね。
なります、ただ人間にしかできないっていうところが必ずあるので、うんうん、まあ、そういったところはですねどうしても変わらないだろうと思うんですが、人間の想像力とか発想だったりとか、うん、工夫する、まあ、それにあの臨機応変的な対応をするっていうことは人間特有なものなので、うんうん、だと思いますので、うんうん、まあ、それはちょっと置き換わらないんじゃないのかなと思うんですが、そういうことができないっていう人、うん、っていったものは、うん、そういう職業っていったものはやっぱ置き換わっていっちゃうのもしょうがないのかなっていうふうに思いますよね。
確かにそうかもしれないです。今のね小学校中学校でもこう20年後、うん、もしかしたらなくなるかもしれない職業なんていうのも出てますもんね、
う
ん
う
ん、
いやそういうねいっぱいあると思いますね。ただその分新しい職業がもちろん出てくるっていうですね。
確かに確かに、うん、いやなんかこれからどんなね、世の中になっていくのか楽しみでもあり、ちょっとこうドキドキでもあり不安でもありますけれども、やっぱり日頃からやっぱり私たちもどんどんこう情報をアップデートしなきゃいけないってことですね。
そうですね、うん、なんかやっぱりアップデートしながらじゃあどうしていきたいっていう風な、じゃあ今の、全く同じままでいけることはまずないって思うことが大事なんじゃないかなと思うんですよ、うん、今のまんま10年後20年後あるかっていうことは、まあ、絶対ない、
はいはい、
なので、うん、ちょっとやっぱり変わっていくっていう、うんうん、そうですね、アップデートですよね、うんうん、っていうことはやっぱ必要だよねっていうふうには思いますね、
うん、あとやっぱりねもう自分の体だけはもうね AI に置き換わることはないわけですから。
そうです、
自分の体のことは
体ありきです
体ありきなので、自分の体の声を聞いてちゃんと見つめ直していくことがもしかしたらやっぱり、
ね、そこも一番大事でしょうね。
どんなに進歩してもやっぱりそこは絶対変わらないですね。
はい、
いやちょっと本当今月は医療について大きく語ってまいりましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。先生、来月は4月、新年度がいよいよスタートしますが、来年4月はどんなテーマで。
4月は打って変わって腸内環境について話してみようかなと思います。
はい、またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。